では今日はヤコブの4章です。まあヤコブの4章ではいろんな、ことをフォーカスして焦点を当てて話すこと語ることはできます。けどもまあ今日は特にまあ高ぶるっていうこととへりくだるということとこの2つについて4章から学んでいきたいと思っています。では、早速1節から、3節まで。ヤコブの4章。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。で、まずその一節から三節までは、その戦いや争いの原因についてヤコブは書いています。何が原因なんだって。で、あなた方ってなってますけど、このあなた方っていうのはどなた方ですか？ヤコブが私の兄弟たちって言ってる人たちですよ。つまり、おそらくユダヤ人たちでしょうし、で、おそらく、というか 100% イエス・キリストを信じる人たちですよ。だから、この世界的な規模の話をしているのではなくて、第一義的にはですよ。もちろん、全世界規模で見て、なんでその戦争があるのか、なんでその殺人が起こるのか、なんで平和がないのか、根本的にあるのっていうのはこの欲望じゃないですか。もっと、土地が欲しい。あの国が持ってる、なんか、ものが欲しい。土地にしても、資源にしても何にしても。もっと大きなの。もっと素晴らしいもの。もっと力を。もっとお金を。それでその戦争っていうのは始まるわけですからね。でも、まあもちろんそれも一つの原則として、理解することはできますけども、このクリスチャン同士の間でも戦いがある、争いがある。だからイエス・キリストを信じている人たちが争う場合も同じように、この欲望が原因だって言ってます。もしかしたら、その手出して殴り合って喧嘩してたかもしれないし、そういう喧嘩かもしれませんけども。でもその、なんかこの、お互いの関係が悪いとかね。いずれにしても、その争いとか、この戦いというのは、そういう意味での戦争ってわけじゃないですけど。心の中にある、体の中にある、その欲望が原因だって。だから、クリスチャン同士で、その言い合うときに、例えばその聖書の解釈が違うとか、神学的な立場が違うとか、敬虚がいつ起こるかとか、それでその戦ったり、言い争ったりするんですけど、その神学的な理解が違うとかではなくて、実際はもう、その欲望なんですよ。私が正しいということを証明したいという。こっちが間違っているということを私が論破したいということ。それを証明したい。それがその根本にあるんですよ。だからクリスチャン同士であろうと、クリスチャンじゃない人たちであろうと、人が争うのは、結局自分の内側にあるこの欲望なんですよ。こうしたい、ああしたい、こうなるといいのにっていう。で、この体の中で、体の中にあるとか、ただそれで書いてるんじゃなくて、体の中で戦うって書いてありますね。だから欲望というのは、クリスチャンのその体の中で、もしくは心の中で、その戦ってるんですよ。私の欲望が何に対して戦ってるかというと、私のうちに住んでおられる聖霊であったり、御言葉を学んで、なるほど、そういうことか。じゃあ、神がおっしゃってることに対して、従順にこういうふうにやってみよう。そういうその神の命令に対して欲望を戦うんですよ。 そして神ご自身に対して欲望というのは戦うんですよ。神は人を殺してはならないと言ってるんですよ。だけどその欲望は、そんなこと知るかって、こいつムカつくってなるんですよ。もちろんそのクリスチャン同士で、わかんないですけど、実際に殺し合ってたり、その、みんなが見てる目の前で殴り合ってたり、傷つけ合ったりしてたのかはわかりませんよ。でもそのイエス・キリストもその話の中で、人を殺してはならないと聞いてますよねって、三条の水訓で。でも兄弟に向かって腹を立てるものは、同じだって。で、兄弟に向かってバカ者とか、脳なしとかいうようなものがあれば、最高議会に引き渡されて、だから人殺しと一緒だって。そういう意味で、この人殺しをするんですってことですよ。だ腹立てたりするっていうことは、その人殺しと同じだっていうふうにイエス・キリストはおっしゃってるわけだから。実際にこのヤコブが当てた、その手紙の読み手たちが殺し合ってたわけではないと思います。けど腹を立て合ってるんですよ。いがみ合ってるんですよ。神は隣人を、あなたの隣人を愛しなさいと言いましたし、またイエス・キリストは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいというふうに、戒めとして伝えました。だから、争ったり腹立てたりするのは、その神の命令に、イエス・キリストの命令に従ってないってことなんですよ。でも、欲しいものが手に入らないから腹立てたり、羨んでも手に入れることができないから争ったり戦ったりするって。だからその常に、その肉に属するこの欲望というのは、私の肉を満足させようとするこの欲望というものは、神の霊であったり、神の命令であったり、神ご自身に対して敵対してるんですよ。そういうものを私たち抱えてるんですよ。で、この欲望がイエス・キリストを信じた私たちの内側で戦ってるんですよ。私の霊の領域では、私の思いの中では神に従いたいんですよ。でも、従えなかったりするんですよ。戦わないと、この欲望に対して。私の肉を常に満足させたいと願っているこの欲望に対して、向こうは戦ってきてるわけだから、こっちも戦わないと確実に負けます。でも戦うと確実に勝つんですけどね。後でもまた話しますけど。でもそもそも自分のものにならないのは、あなた方が願わないからじゃないかって、ヤコブは言ってます。私たちはイエス・キリストの皆によって、父なる神に必要なものを何でも求めていいと、素晴らしい約束が与えられていて、特権が与えられていて、約束も与えられてますよ。そしたら、その天の父が私たちに、そのキリストの皆によって求めるもの、求めたものは何でも与えてくださるというイエス・キリストの約束があるんですよ。第一ヨハネの5章の16節にもそう書いてありますよね。もし私たちが神の御心にかなった願いをするのであれば、それはすでに叶えられたって。それが私たちの確信だって。だから神が願っておられることをその願っていくんであれば、必ずその叶えられるんですよ。でも、願わないから。なんでこの人は神からたくさんの祝福を受けるんだとか、この人はよりその信仰が成長して私は成長しないとか、あの教会は大きくなるけど私たちの教会は大きくならないとか、人が救われてこないとか。そうやってその上辺で、を見て、羨んだり、いいなとかって言って、思ったりするわけですよ。でも、もしかすると、もう本当にそもそも論で、その人たちが願ってるように、神に対して本当に助けてくださいって、救われる魂を起こしてくださいって、私たちの教会を通してあなたの国を広げてくださいって、あなたが人を救いたいと願っておられるのでしたら、他の教会を、そのすべての教会を祝福したいと願っておられるのでしたら、私たちの教会もぜひ祝福してくださいって。願わないと与えられないんですよ。神に信頼しないと。神から良いものを受けるということを、私たち身につけてないとというか、やってないと、 結局、じゃあその欲しいというものを、そのどのようにその欲しいこの欲求を満たすかというと、あと自分の力でやるしかないんですよ。で、自分の力ではうまくいかないんですよ。ほとんどの場合。なので、羨むんですよ。欲しがるんですよ。で、人に対して腹立てるんですよ。なんであの人だけ？なんであのグループだけ？なんで私は？で、それが原因だって。戦いや争いの。また、願っていますよって。さっきもその第一ヨハネの5章の16節を引用したように、神が願っておられることを、神の御心にかなう願いを私たちがするんだったら、それは叶えられるんですよ。でも、自分の快楽のために使おうとしているのであれば、つまり悪い動機で願っているのであれば、それは叶えられるものじゃないって。快楽っていうふうになってますけども、その、英語の訳とか他の訳を見てみると、喜びとか、楽しみとか、そういうぐらいのものです。だから快楽っていうこの言葉の中に別に性的なこととか、そういうのは入ってないです。で、このために使おうとしている。使うというこのギリシャ語は、放蕩息子の話を覚えてますか？放蕩息子は、その、生きているお父さんの財産を半分もらって、で遠い外国に行って、で、そのお金を湯水のように使うんですよ。その使うと同じ使うです。だから自分の欲望をとにかくもうどんどん湧いてくるんですよ。次から次に。だから肉を満足させるっていうことは絶対にできないんですよ。もうなんか悲惨ですよ、ある意味。自分の肉に、自分の内側から出てくるその欲望に、従順になっている人たちっていうのは。次から次にだから、もっとお金を稼がないといけない。もっといいものを持たないといけない。もっと大きいところに住まないといけない。そうやってもうどんどんどんどん欲望っていうのは出てくるから。欲望の奴隷になるんですよ。罪の奴隷になってるんですよ。悪魔の奴隷になるんですよ、そうやって。で、神がおられるということを知ってる人たちですよね。だって、あなた方が、ってヤコブが言ってるわけだし、また私の兄弟たちって言ってるわけだし、だからイエス・キリストを信じてる人たちが、このようにその自分の欲望を満足させるために、自分の、快楽の、自分の喜びのために、その神を使おうとしてるんですよ。神からいいもの、その自分の欲望を満足させるのをもらって、それをその使いたいんですよ。湯水のように。ジャブジャブジャブジャブ。で、この状態を何と言ってるかというと、高ぶってるって言ってるんですよ。神に対して高ぶっていて、神に対して敵対してるって。欲望は神の願いと相反するものです。自分が自分が自分がだから。自分が欲しい。自分がこうなって欲しいと願っている。自分にはこれ。あの人が持っているように私も、あの人の、あの人以上に私も。祈りというのは、この一節二節三節を読めば読むほどですけど、祈りは神の御心が実現するためのものです。イエス・キリストが、ごめんなさい、イエス・キリストの弟子たちがイエス・キリストに私たちにも教えを、祈り方を教えてください。どうやって祈っていいか教えてくださいと言いましたね。バプテスマのヨハネがその弟子たちにその祈り方を教えてたんですよ。で、それを見聞きして、イエス・キリストの弟子たちも私たちにも祈り方を教えてくださいってキリストの元に来たんですよ。そしたらイエス・キリストは、お父さんってまず祈りなさいって、お父さんって天におられる私たちのお父さんってそのように呼びかけなさいって神のことを。親しい親として、父親として、また子供としてのその関係の中で、お父さんって呼びなさいって。あなたの皆が崇められますようにって。あなたの国が広がりますようにって。あなたの御心が天でなるように。あなたの御心が地でもなりますようにって。祈りというのは、神の御心が実現するためのものなんですよ。 神が願っておられることが実現していくもののためです。私に対して神が願っておられること、神がご計画されていることが実現しますように。私の周りの人たちに対して神が願っていること、考えておられること、計画しておられることが実現していくためのものですよ。祈りは神の御心が実現するためのものであり、自分のお心を神の力によって実現させるものではないんですよ。ご利用しするんじゃないんですよ。私これが欲しい、これが欲しい、これが欲しい、これが欲しいって言って。求めなさいって。そしたら与えられるって。叩きなさい。違います。探しなさい。そしたら見つかるって。叩きなさいって。そしたら開かれますって。だから祈りの中で時間がかかることもあります。すぐに神が答えてくださるのもこともあります。神はそのタイミングを、完璧なタイミングを知っておられるから。あることに関しては、本当に叩いて叩いて叩いて叩いて、忍耐しながら待って、10年とか20年とかわからないですけど。それで、神がそのタイミングを、ベストのタイミングで、その、祈っていたことが実現するということはあり得ます。今祈って、次の瞬間に与えられることも考えられます。だから、諦めるというか、その諦めないで祈っていく必要はあります。もしそれが、神が願っておられることということで、神が願っておられることであればあるほどです。例えば、私が人を許すことができますようにとか、私がこの人に対して親切にできますように、忍耐できますように、私を通して神の国が広がっていきますように、私がこの人に、あの人にイエス・キリストを明かしすることができますように。時間かかるかもしれないですよ。でも、これらのことというのは神は願っておられるんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられると書いてあります。だから人の救いを願って祈るというのは神の御心にかなっているはずですよ。何を祈るかはもちろん自由なんですけど、私がそのベンツを3台くださいっていつも言ってるように、ずっと祈ってたとしても、それが神の御心かどうか分かんないんですよ。おそらく違うんですよ。久米島でベンツ3台持って何すんねんって話だから。久米島でとか私が持ってどうすんねんって話ですよ。新しく出たランボルギリのカウンタックのスポーツカーくださいとかって。こっち登ってくるときに下全部すりますよ。教会に来れない。そんな車では。何を祈るかはもちろんその自由なんだけども、あるところで、その自分、その神がこれを願ってる願ってない分からないものに関して吟味する必要ありますよ。これは本当に神から与えられてる思いなんだろうかって。パウロはその自分に肉体のトゲがあったって、あるって、それを取り除いてくださいって、それが具体的に何なのか分からないですけども、3度祈ったって。でも3度とも神は答えてくださらなかったわけじゃないですか、その願いに。あなたの弱さのうちに、私のその恵みは十分にあるって、それが答えじゃないですか。自分が誇らないように、神がその、トゲを与えてくださったんだって。それでいいわけじゃないですか。何を祈ってもいいんですよ。けど、それが実現するかどうかはわかんないです。祈れば祈るほど、神が私のその熱心さに負けて、私の願いを聞いてくださるという保証は全くないから。神は永遠の視点で全てを見通すことができる方ですよね。神は始めであり終わりでもあるわけだし。この次何が起こるかということを知っているのは唯一神だけですよ。その神が終わりの日に私が蘇って永遠の命を得ることを願っておられるんですよ。その御心として。これも祈れますね。キリストを信じて、あなたが私にイエスキリストを信じる信仰を与えてくださいました。永遠の命を与えてくださいました。この信仰を最後まで追求することができますように。祈ることができますね。だって神の御心だから。 ヨハネの6章かな ?39 節と40節に書いてありますよ。神の御心って。私が終わりの日によみがえって永遠の命を得ること。それが神の御心だって。私が清くなること。清くされること。それも神の御心だって。神は御前で清く、傷のないものとして、しようとして私を選んでくださったんです。私たちを選んでくださったんですよ。この世界のもとに置かれる前から。だから私が神の前で清く荒れますようにって。神の前に立つときに、イエス・キリストの前に立つときに、どうぞ私が清いものとして立つことができますようにって。それも神の御心ですよ。だから祈れますよ。神は私を愛してくださっていて、恵みや憐れみ、慈しみを注いでくださる方ですよ。であればですよ、私が永遠の命を得て、私が清くされて、私が永遠の、この、信仰の歩みを、レースを最後まで走り切る、その道筋を神が唯一知っておられるんですよ。ですよね。私は分からないです。どの道に進めば何をすればそこに行き着くか分からないです。どうしたら 100% その救いを達成することができるか私には分からないです。私自身のことも。明日どのようなその状況になって、その状況でどのように私が応答すればいいのか分からないです。けど神はご存知なんですよ。だから私のお心をご自分、神の御心よりも優先させるようなことはないんですよ。だって私のせいぜい考えられることっていうのはもう本当にちっちゃい世界の中でものすごく限られた情報しか持ってないんですよ。その中で私がベストだというふうに思っていることを神に願ってるんですけど、状況がこのように変わっていきますようにって。でも本当にこれが私がその永遠の視点で見たときに、私がその救いを達成するために必要なものなのか、その益になるものなのか、神にしかわからないんですよ。だから神が私のことを愛しておられて、私を永遠に導こうとしておられる方が計画されていること、神の御心が実現することが私にとってベストなんですよ。なので私がどんなに願っても、どんなに叫んでも、神は答えてくださらないもの、私にくださらないものはあります。自分の愛する人たちが何か願ってることがあるとして、例えばこのドアの外に出させてくださいって。でもこのドア開けたらお腹空いたライオンが5匹ぐらいいるっていうことが分かってたら開けますか？私は開けませんよ。どんなにこの人が泣いても、どんなに私に殴りかかってきたとしても、必死こいて何をどうしたとしてもその扉は開けません。開けたら死ぬっていうのが分かってるから、開けたらその命を失ってしまうってことは分かるから、だから絶対に開けません。自分の娘でも開けません。娘だからこそ開けません。だって愛してるから、良いものを与えたいんですよ。神は私たちのこと、私が娘を愛する以上に、神は私のことを愛してくださってるし、娘のことを愛してくださってますよ。だから私がどんなに願っても、自分この悪い動機で願っているのであればですよ、自分はそのつもりないかもしれないけど、神はあえて沈黙して聞かないということもあります。まあ沈黙はされないですよ。私に語りかけてくださいますよ、聖霊を通して。それは必要ないなって。でそれでそれを得なくても、その状況の中でその状況を最後まで、走り通すことができるだけの力であったり、別のものを神は与えてくださいますよ。祈りは神の御心が実現するためのものであり、自分の考えや自分の計画を神の力によって実現させるものではないですよ。それこそ神に対してその高ぶってるってことになりますよ。私がこれ欲しいって言ってんのに神が聞いてくれない。神は私のことを本当に愛してくださってるので、私に必要ないもの、私の害になるものを絶対に与えない方ですよ。4節と5節。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。 世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも、神は私たちのうちに住まわれた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか？世を愛するということは、神に敵対するってことですね。ここではっきり書いてあります。だから、世というのと、神は愛入れないんですよ。世を愛しながら神を愛するということはできないし、神を愛しながら世を愛するということはできません。一方を愛し、一方を憎むからです。一方を重んじ、一方を軽んじるからです。そうイエス・キリストがおっしゃいましたね。世の友となりたいんだったら、自分を神の敵としてるって。愛するというのは、自分のその優先順位の常に上にあるものですよ。私が愛しているものを私は常に考えていますよ。私が愛するものはその常に求めていますよ。そして愛するものを自分の手元に、愛するものが自分の手元にあると、安心であったり、慰めであったり、力をそこから得ますよ。また自分の愛するものに対、自分の愛するものをずっと持っていることができるように、それを失わないように戦いますよ。世を愛するということと、つまり世というのは神に属さないものだから、自分の欲望を満たしてくれるという、その幻想がある場所だから、世のすべてを手に入れたとしても、私の欲望というのは満足しないですよ、きっと。肉っていうのはそういうもんだから。悪魔は、この世を手に入れてるわけじゃないですか。もちろんその神の御手の中で。でも、悪魔は満足してないですよね。もっと人を滅ぼすために。もっと神から人の魂を盗んで殺して滅ぼそうとしてるんですよ。お腹を空かせた吠えたける獅子のように。一人一人のその魂の周りをぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。どうやったら神から、どうにかして神からその魂を自分のものにしようって。絶対に満足しないんですよ。世を愛するっていうのは、神に敵対することです。神を愛さないってことになります。これを得たい。常に自分が考えているものが神じゃなかったり、自分が求めているのが神でなかったり、神ではなくて、この世のもの、人からの賞賛とか、うん、お金とか、物とか、それが手元にあると、神との関係よりもより安心できるとか、慰められるとか、力を得るとか、もっとこれを手放すことがないように努力しようってしてるとか、でも神は私たちにもすでにイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださって、それに伴って永遠の命を与えてくださってるんですよ。この世のものすべてを積んだとしても、その取り替えるだけの、取り替えられるような、なんていうのかな。もっと価値のあるものですよ。この世にあるもの、すべて存在するものを積まれたとしても、そんなん渡せないですよ。永遠の命は。神とのこの永遠にわたる、親しい神との関係というのを渡せないんですよ。それがもう与えられてるんですよ。そうじゃなくて、いつもうすぐになくなってしまうような、なんかその自分の満足であったり、物であったり、いつかなくなってしまうような。もう羽生えてすぐに飛んでいくようなお金を頼ったり。もちろん、物もお金も必要なものですよ。でも、神は必要なものを与えてくださるんですよ。そのものを求めるんじゃなくて、その必要なものを与えてくださる方を求めた方が絶対いいじゃないですか。でも、その自分の欲望が邪魔するんですよ。悪魔も誘惑してくるんですよ。神じゃなくて。そのものを求めなさいって。世を愛するっていうことは、神を求めないってことだから、神に敵対するということになります。神は聖霊を妬むほど私を慕っておられるって、私を愛しておられるって。 だからその神は聖霊を私たちに与えてくださって、私たちの内側に住まわしてくださってるんですよ。だから、その、神は私と一緒にいたいんですよ、もっと。近くにいたいんですよ。だけど、その聖霊が私のうちに住んでいるから、その、あたかもですよ。神よりも聖霊の方が、その聖霊と私の方が近いというか、あたかもですよ。で、なので、その神は聖霊を妬むほどに私たちを慕っておられるって。まあ、訳によっては変わります。聖霊が私たちを慕っておられるというふうに訳されるところも、ものもあります。はい。言ってることは基本一緒です。私がその神に向かって、その神を求めて、神を愛しているその私を聖霊が妬むって。言いたいことは、もう神は私たちのことが、もう、大好きでたまらないというか、本当に愛してくださってるんですよ。で、良いものでさえ、聖霊でさえ、妬みの対象になるほどの愛ですよ。別に、ね、本当に妬んでるわけじゃなくて。で、この、神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという、その御言葉は直接的な御言葉ってないです。神は妬む神だというふうに言われているところはいくつかあります。旧約聖書に。だから、その旧約聖書の原則を一つの言葉にしたものだというふうに考えられています。いずれにしてもその神の私たちに対する愛は疑いようがないんですよ。4節に、貞操のない人っていうふうに言われてます。貞節が保てない人。で、この貞操のない人たちっていうふうに、その、訳されている言葉は、女性名詞なんですよ。女性系なんですよ。人たちっていうのは、その、女性を指して言ってるんですよ。貞操のない、男性たちって言ってるんじゃなくて、貞操のない女性たちって言ってます。面白いですよ。神は、またイエス・キリストは、その、花婿であって、私たちはその、花嫁なんですよ。だから、本当にその、親しい、この、関係、夫婦のような関係、だから、神が私たちにとって、その、夫と、妻の関係のようにですよ。だから、神は私のことを、その、妻のように愛しておられるわけですよ。慕っておられて。愛おしく思ってくださってるんですよ。ご自分のものとして。で、その、伴侶のように、慕われている、愛されている私が、世を愛するっていうのは、節操がないんですよ。貞操がないんですよ。神を愛しながら、世を愛するってことはできないから。6節と7節。じゃあどうしたら私たちの内側にこのある霊に対してイエス・キリストを信じるその信仰を信じた私たちに対して新しい人に対して戦いを挑んでくるこの欲望と戦うかですよ。6節と7節。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。どう立ち向かうか。いくつかありますけど、一つ目は神に従いなさいです。で、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると言ってます。その聖霊を与えてくださったことも恵みですよ。もちろんイエス・キリストを信じたその信仰を与えてくださったということも恵みですよ。さらに、豊かに恵みを注いでくださるって。つまり、どのような恵みかというと、その7節にあるように、もしくはこの欲望にどう立ち向かうかというその解決策でもあるように、神に従うことができる力を与えてくださるんですよ。神に従わさせてくださるんですよ。私を作り変えて。神は高ぶるものを退けるって。で、高ぶるというのは、神に敵対するってことですよ。神の思いとか、神の願いとかを脇に置いて、自分の欲望を、自分がやりたいこと、自分が欲しいものを優先させるってことですよ。しかも、自分がその欲しいもの、自分が願っているものを得るために、 神に願うみたいな感じですよ。神は高ぶるものを退けるけども、へりくだるものに恵みをお授けになる。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられることを恵みと言います。じゃあ、高ぶるものは、神から良いものを受ける資格のないものであって、神から良いものを受ける資格のないその高ぶるものになぜ恵みが与えられないかですよ。へりくだるものに恵みが与えられるというのは、なんか資格があるから与えられるのかって感じちゃいますよ。神は分け隔てする方じゃないんですよ。だから良いものに、良い人にも悪い人にも同じように太陽を昇らせて、同じように雨を降らせるんですよ。神に対してその悪いことをする人のその周りは空気が薄いとかじゃないんですよ。みんな同じように生活に必要なものを与えてくださるんですよ。恵みですよ。でも神はへりくだる者にも高ぶる者にも恵みを施しておられるんですが、高ぶる者は神の恵みを受け取らないんですよ。だから与えられないんですよ。神はへりくだる者に、神の前にへりくだって、私は資格のないものですって。私は良いものを受けるのにふさわしいものじゃありませんって。でも、お父さんって、私には、あなたを愛するために、あなたに従うためにこれが必要なんですって。私に与えてくださいないでしょうかって。そうやってその神の前に低くなってへりくだる者に神は恵みを授けてくださるって。神は高ぶる者にさえ良いものを与えたいんですよ。用意しておられるんですよ。でもその人が求めないから与えられないんですよ。さっきあったみたいに、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだって。7節を見てみると、へりくだるというのことは、ただなんか低くなって私にはできませんとか、私は弱いですとか、私はもうとかっていう、それをへりくだるっていうんじゃないんですよ。へりくだるっていうことは、神に従うってことなんですよ。これが知恵じゃないですか。生きた信仰ですよ。生きた信仰に伴う行いですよ。神に従うということ。へりくだるというのは、神に従うために弱さを覚えて、助けを求める。それがへりくだってるということですよ。自分の弱さを覚えて、私は何もできないんですって、私は弱いんですって言って何もしないのはへりくだってるんじゃないんですよ。むしろ高ぶってるんですよ。私は弱いから何もしませんよと。あなたがこの期日までに、明日までにこれを与えてくださらなければ、私はあなたに従えませんからねって。高ぶってるんですよ。逆に。こんな私をも神は憐れんでくださって、こんな私にも神の力によって、その神が願っておられることを愛することを許すことを親切にすることを忍耐することを期待すること喜んでいること、そのことを成し遂げてくださるって。でも私にはその力がないから助けてください。で、祈って求めるということがその一歩目じゃないですか。神が行きなさいと言ったら、その人の前に立ってごめんなさいって言ったり、親切にするっていうことがその行いじゃないですか。でもその前にあるものが求めるっていう祈りじゃないですか、一歩目は。必ず。で、へりくだると、神に従おうとするんですよ。その上で悪魔に立ち向かいなさいって。悪魔は、ここの文脈で出てくるその悪魔っていうのは何をするものかっていうと、私の欲望の応援団長ですよ。欲望は私に対してその戦いを挑んでるんですよ。私のうちに与えられている精霊に対して戦いを挑んでるんですよ。神に対して戦いを挑んでるんですよ。私の肉の必要とか肉の欲求をその刺激して誘惑するのが悪魔ですよ。でもへりくだって神に従うという、そのために求めて、お、従うぞってその一歩を踏み出して悪魔に立ち向かうんですよ。この欲望に立ち向かうんですよ。立って向かうんですよ。立ち向かうんですよ。 つまりこの霊の戦いを戦うんですよ。聖霊によって自分の肉の行いを殺してもらうんですよ。戦ったら必ず勝利するんですよ。イエス・キリストが十字架で勝利を取られたからです。死者の中からイエス・キリストを蘇らせた神の力によって、悪魔のその死というのはもう終わったんですよ。丸です。終止符が打たれたんですよ。負けです。だから、私が神にへり下って、助けを求めて、神に従うということ、私の欲求とか私の欲望じゃなくて、神に従うということを決めて一歩踏み出したら、悪魔は逃げていくんですよ。でも戦わないから、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなって言ってるから、どんどんどんどん攻められていって、欲望に負けるんですよ。どうやって立ち向かうのか。へり下るんですよ。神に従うってことですよ。へり下るということは。自分の思いじゃなくて、神の思いを優先させるということですよ。自分の思いを優先させて、神の思いを、切り捨ててるんだったら、へり下るとは言いませんよ。思いっきり高ぶってることじゃないですか。へり下るというのは、本当にその神に、ある意味、服従するってことですよ。あなたが決められたことを私はやりますって。必要なものを、力も思いも、愛も与えてくださると言うんですから、私は求めますって。欲望にどう立ち向かうのか。八節。神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心のある人たち、心を清くしなさい。神に近づきなさいって。へり下って。悪魔に立ち向かって。神に、ごめんなさい。そして神に近づきなさいって。神に近づくと、神が近づいてくださるんですよ。ヘブルの11章6節。ヤコブの前がヘブルですね。ヘブルの11章の6節。ヘブル11章6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。だから神に近づきなさい。神に近づこうとするんであれば、神がおられるということを信じて、そして神を求める者には必ず報いてくださるって。自分の弱さを覚えて、その助けてくださいって言ったら神が助けてくださるんだって。信じて、神に近づいていく者を、に対して神は近づいてくださるんですよ。ヤコブのその4章に戻ると、その、神に近づくということは、罪を悔い改めるってことですよ。手を洗い清めるって。神に近づくってことは、二心を清めてもらうってことですよ。ヤコブの1章で私たち二心について少し触れました。知恵がないんだったら求めなさいって。神は惜しげもなく、咎めることなく与えてくださるって。でも、二心で願うんじゃないって。与えられないかもしれないなーとかって言って。与えられるんだから。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないんですよ。だから、求めたら神は喜んで与えてくださるって。神が愛しているって言われたら、そうだ、私のことを神が愛してくださってるって。神が大丈夫って言うんだったら大丈夫だって。それを信じて、神に近づいていくんですよ。助けてください、主よって。そしたら、欲望に立ち向かえるんですよ。そしたら、神に従順になれるんですよ。9節。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。別に日名小吉の歌じゃないですけど。泣きなさいって。自分の欲望を求めて、神に願って、その喜びや楽しみを求めるくらいだったら、悲しんだり苦しんだりした方がマシだって。神ではないものを愛してしまうくらいだったら、誠の命を損じてしまうぐらいであったら、喜びじゃなくて、楽しみでもなくて、苦しみや悲しみの方がまだいいでしょうって。 もしくは神に近づけば近づいていくほど、私の罪は明らかになります。神はものすごい光だから、私の内側のその闇っていうのをいっぱい照らしてくださるので、私のその汚れとか、汚れたもの、外れたもの、神の基準から全く外れているものを見ることになります。自分の罪を見ること、自分の不完全さを認めるということは、決して楽しいことじゃないです。でも神は、その、面白くない、私が面白くないって感じてしまう私の不完全さや私の罪を、汚れを、イエス・キリストにあって、清めたいと願っておられるんですよ。だから神に近づこうとすると、神が近づいてくださって、私の心を照らしてくださるんですよ。なぜかというと、その明らかになった私の罪を、私の悪を、イエス・キリストにあって、その血によって清めてくださって、許してくださって、より私が神に近づいていくことができるためですよ。神との親しい関係は、その明らかになった罪の許しからしか始まらないんですよ。それが苦しみであったり、悲しみですよ。イエス・キリストを信じてから私はすべてずっとハッピーですって。苦しみとか悲しみは一切ありませんっていう人は、ここを通ってないんですよ。自分の罪が明らかになってんのに楽しいわけないですよ。苦しいですよ。あまりにも申し訳なさすぎて、時には涙しますよ。本当に、こんな私を、あなたが愛してるなんてって。もう愛してる、あなたに愛されてるなんて、あなたに受け入れられてるなんて、到底思いませんっていうところまで。でもそこから、神が引き上げてくださるわけじゃないですか。神の前にへりくだって、あなたが私のことを愛しておられるということを教えてくださいって。そうするときに私たちを高く上げてくださるわけですよ。十節にあるように。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば、主があなた方を高くしてくださいますって。へりくだったらそのように。自分の欲望じゃなくて、自分の欲求じゃなくて、あなたが願っておられることが実現しますようにって。あなたに近づいていきたいですって。この、私がなんかその、私の罪を見なくて済みますようにとか。私が罪を犯さなくて済みますようにって。もちろん、その罪は犯したくないですよ。助けてもらいたいですよ。でも、私が悪い、その神に、応答できなかった、その罪でさえも、神が私のことを愛してくださっていると、その許すということを通して、私のことを愛してくださっているというネタにしてくださるわけじゃないですか。すべてを益に変えてくださるんですよ。だから罪をたくさん犯そうじゃないかではないんだけども、そんな発想になるわけないですよ。神に対して、その神に応答したいわけだから。へりくだって、神に従うことを追求して、生きた信仰に伴う行いを求め続けるのであれば、神は必ず私たちを高く上げてくださいますよ。11節と12節。私の兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は、律法の悪行を言い、律法の悪行を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守るものではなく、裁くものです。律法を定め、裁きを行う方は、ただ一人であり、その方は救うことも、滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは、一体何者ですか？イエス・キリストを信じて新しくされたものとして、知恵に生きるものとして。またその自分の欲望ではなくて、神にその応答してへりくだって、従っていくものとして、兄弟同士、互いに悪口を言い合ってはいけないって。悪口を言うっていうことは、律法に、ごめんなさい。悪口を言うってこと。それはどういうことかっていうと、その何に対して悪口を言うかっていうと、律法に違反してるって言って、人の悪口を言うってことですよ。文脈的に。あの人はこの神にこうやって従ってないとか、あるべきこういうふうにやってないとかって。そうやってその悪口を言うんですよ。こんな悪いことをした。あんなことを言った。そうやってその、人の悪口を言う。律法に違反してるって。これはクリスチャン的じゃないみたいな。でも人の悪口を言うってことは人を裁くことで、人を裁くというのは律法違反なんですよ。だって人を裁くのは神だから。律法を定め、裁きを行う方は神、ただ神お一人なんですよ。 人を救うことも滅ぼすこともできる方なんですよ、この方は。律法を定めて人を裁くことのできる方というのは。じゃあ、隣人を裁いているあなたは何者なんですかって結構厳しい方ですよ。どうしても高ぶってしまうんですよ。自分はできてるかもしれないけど、人を裁くという点においてできてないんですよ。小さいことにできてたとしても、そのできていることに、を、できていることを、なんていうのかな、その鼻にかけてというか、ネタにして、自分の下駄として、その下に履かせるものとして、できてない人たちを悪く言ったり批判したりするというのは、その人の役割じゃないんですよ。私も気をつけないといけないんですよ。牧師教師は、特に。そうやってその悪口を言ったり批判するっていうのは、自分のことを棚に上げて批判するのは簡単ですよ。でもイエス・キリストはその牧師教師に対して、私の羊を愛しなさいって言ったんですよ。私の羊に鞭を入れなさいじゃないんですよ。あなたにこの鞭を授けます。私の羊が愚かなことをしたら、容赦なく叩いていいですよって言ったんじゃないんですよ。私の羊を愛しなさいって。養いなさいって。世話をしなさいって。イエス・キリストはそうおっしゃったんですよ。牧師だろうと何だろうと、兄弟たちに向かって、これができてる、これができてないと言って、悪口を言ったり、批判を言い合ったりするということは、愚かなんですよ。というか、高ぶってるんですよ。自分がその神の役割をやってるわけだから。私が神としてあなたを裁いてやろうってことだから。並ぶことがもうできるわけない。比べられないほどの権威を持っておられる方の椅子に私が座ってるようなもんですよ。もし、イエス・キリストにある兄弟姉妹を批判したり、悪口を言ったりするということは。だから祈る必要がありますよ。自分が、この罠にかからないように。識別できることは素晴らしいことです。何がいい、何が悪いということが分かって、その相手ができてないこと、相手が至らないことをそれ見て取れるのは別に悪いことではありません。でも識別力というのは私たちの間により愛が豊かに増し加わるためのものです。識別したらその人に仕える必要があります。識別したらその人のために祈る必要があります。そこでそのなんか自分がいい気になって批判したり悪口を言ったりすると、途端にそのことに関して、私が責任を負うことになるんですよ。13節と14節。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方は明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。で、虚しい誇りと高ぶりについてですけど、誰も明日のことは分かんないって。で、昔のその行商の人たちっていうのは、荷物を、商品をラクダに積んで、じゃあ明日ここに行こうって。で、1年間ここに留まって、で商売しようみたいな、こんなこと言ってたんですよ。で、こう言いますねって。でも、明日の命がどのようなものか分からないでしょうって。明日どのような境遇にあるか分からないんですよ。自分が生きているか死んでいるかさえ分からないんですよ。もう最近、本当に体の衰えを感じるんですよ。今までと同じような強度でテニスやると、次の日大変なんですよ。腰が痛かったり、足が痛かったり、いろんなところがなんかガタが来てるんですよ。かなりの強度でやってるからですけど、その自分の体を維持していかないと、今までも全く何も考えないで、そのできていたことができなくなってきてるんですよ。ちゃんとケアしないと。衰えてきますよ、そうやって当然。で、いつか私も死ぬわけですけども、明日かもしれないんですよ。別に私が80まで生きるとか、100歳まで生きるっていう、その、保証はないですからね、もちろん。人の命は霧に過ぎないようなものなのに。なんでそんな明日これこれやって1年間こういうふうにっていうふうに言っちゃうんですかって。もちろん、誤解がないように説明するか言いますけども、 将来に対する計画を立てることは何の問題もないです。何にも問題ないです。明日ここに行こうとか、一年間ここに留まろうとか、別に考えることは全く問題ないです。全く問題ないです。もう一回言いますか。全く問題ないです。何が問題かというと、この文脈ですよ。何が問題かというと、明日何が起こるのかわからないし、明日命があるかすらわからないものなのに、神を無視して、神の計画を無視して、自分の計画を立てて、誇り高ぶっていることがまずいんですよ。15節。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしようって。だから自分の計画にイエス・キリストを、また神の御心を入れる必要があります。私のこの計画について、神は何と考えておられるんだろうって。わかんなかったら祈るんですよ。わからなかったら御言葉を読んでみるんですよ。わからなかったら相談するんですよ。それが大きな計画であればあるほどですよ。神は何を私に願っていて、この計画に対して神はどう思っておられるんだろうかって。私たちには、その自分の欲望に従い続けると、私の内側に要塞が築かれていくんですよね。第二コリントの10章です。今開けなくていいですけど、メモ取っといてください。第二コリントの10章、4節から6節。私たちの戦いの武器は祈りです。肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。要塞っていうのは何でできているかというと、私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。いろんな考え。で、自分の思い。キリスト抜きの計画。自分のお心。神抜きの。自分の計画に対して、その神は何と願っておられるのか。明日これをしようと思っている、そのしようというこのものに対して神は何というふうにおっしゃるのか。それは全く鑑みることなく、全くそのイエス・キリストのその要素を入れることなく、要素を入れるというか、その神が何を願っ、その何を考えるだろうかということを、その考慮に入れないで、自分のやりたいことだけを計画していくということが、まずいでしょって言ってるんですよ。主の御心だったらって。神が願っているんだったら、こう実現するでしょうって。常に自分の計画を立てたり、自分のその日常生活の中で、神がおられること、神が、私が自分の人生に願っていることもあるけども、それ以上に神が私の人生に素晴らしいことを願っておられるということを、考えている必要がありますよ。覚えている必要があります。箴言の三章。箴言の三章、六節と七節。箴言の三章、六と七。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。その神を求めないで私大丈夫って思ってしまってるんですよ。神がいなくても私日常生活送れますって。その通りかもしれないけど、神が願っておられるような日常生活をその送ることはできないんですよ。一言も祈らないで一日過ごしたことあります。日常生活遅れました。でも神が願っておられるような日常生活は送ってないですよ。問題が起きると助けてくださいって助けを求めるんですよ。でもその自分の手に負えないというふうにならないその程度の問題というか、その問題がない時には神を求めなかったりするんですよ。自分でできますって。もしくは神のことなんか考えてないんですよ。だから求めないんですよ。自分がやれること、やるべきこと、目の前のこと、それを追求していくと、日常生活一日が終わっていくんですよ。 でも本当にその毎日の生活の中で神を求めるということは、神に近づいていくってことは、神を認めるってことは、本当にその神がお父さんってあなたは私に何を願っておられるでしょうかって、今日一日のこの歩みの中で、生活の中でこれをしようと思ってますって、これを通してそのあなたがその考えておられることを明らかにしてくださいって、一言二言祈って済むはずなんだけど、それができなかったりするんですよ。へりくだるということは、あるいは本当に神の助けがないとへりくだることさえできないんですよ、私たち。神の思いを優先させようとするってことは、私たちにとってはもう神業ですよ。自分に死ぬってことは神業ですよ。自分にはできないです。だから本当に神の前に助けてくださいってへりくだる必要がありますよ。誰一人としてですよ、これ打ち当たりしない人っていないですよ。あ、やばいって、ほら私のことだって思わなかったら、逆にちょっと大丈夫かなって思ってしまいます。私も話して自分のこと痛いですもん。でも神はさらに豊かな恵みを与えてくださるんですよ。6節にあって、その恵みによってへりくだって神を求めたら、神に従えるようにしてくださるんですよ。私たちにその恵みが注がれるんですよ。16節。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。神の前にへりくだらないで、神のことを計画に入れない。神に従わない。聖霊に対して聞く耳を持たないで、自分の中にある欲望と戦わない。そうやって、その、自分は大丈夫だって。これでいけるって。虚しい誇りと高ぶりを持ってるって。でも、17節。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。悪いことを行うと当然罪ですよ。でも正しいと知っているのに行わないのも罪なんですよ。愛するってことはアクションだから、このアクティブなんですよ。とてもその行動が伴うんですよ。何もしないってことは愛してることにはなんないんですよ。祈るということでさえ、自分の体は動かないけど、その自分の心は神に向かって動きますよ。誰かのために取りなしているんだったら、その人に対して心を動かしますよ。何も行わないということも、特にその正しいと知っていながら知っていることを行わないのも罪だって。で、こんなのなんてクリスチャンにしか当てはまらないんですよ。クリスチャンにしか。だって、自分の中に、その、神が聖霊を住まわして、聖霊を与えてくださっていて、何が良いことなのかということを、聖霊を教えてくださって促すんですよ。今ここで神に向きなさいって。祈りなさいって。それを今止めて、別にそれ後でやっていいから、今、その神に思いを向けなさいって。怒るのをやめなさいって。許しなさいって。私に信頼しなさいって。私が愛していることを思い巡らしなさい。で、そうやってその聖霊は私の内側でその働いてくださるんですよ。正しいこと、なすべき正しいことを教えてくださるんですよ。イエス・キリストを信じたら、聖霊がそのように内側で私に正しいことを教えてくださるんですよ。聖霊が正しい行い、神の願い、神の約束を内側で語ってくださるんですよ。それに敵対しているのが欲望ですよ。だけども、私はこうしたい。聖霊はこう言ってるけども、私の願いはこうだ。なので、正しいことを行わないんですよ。なすべきことを知っていながら、正しいことを知っていながら行えないのは、罪だって。それも、悔い改めなさいって。双心の人たち、心を清めてもらいなさいって。手を清めてもらいなさいって、罪を犯している人たちはって。そして、本当にその神の前にへりくだって、あなたの御心が私の人生になりますようにって。神が私のことを本当に愛しておられて、私を永遠の世界に導きたいと願っておられて、救いを達成したい、してほしいと願っておられて、そのために必要なものを何でも与えてくださるということを、その約束を握って、私はこれを願ってますが、そうでないんだったら、 別のものを与えてくださいって。あなたが願うのであれば、これこれができますように。そうやってその日常生活の中に、その神を考慮に入れていくことが、私たちにとってそのへりくだるということですよ。神を考慮に入れないで、日常生活、うん、大丈夫ですって。この生活だったら私、神抜きで祈ることなしに行けます。大丈夫ですって。それは高ぶってるってことですよ。神が願っておられることが、私たちの生活の中で実現していきますように。イエス・キリストが私の何よって求めるものは、父の求めるものは何でもあなた方に与えてくださるって。でその約束が私の日常生活の中で実現していきますように。それを味わうことができますように。本当に神の前にへりくだって、たくさんの恵みを受けることができますように。祈ります。天のお父さん。でも私の中に欲望があって、肉の体を着ている限りこの欲望はなくなりませんけども。でも、それに敵、その、打ち勝つことのできる精霊を私に与えてくださっていること、内側に精霊が住んでくださっていること、ありがとうございます。精霊が私になすべき正しいことを教えてくださいます。でも、それに対して、私の中にある欲望は、肉は、戦いを挑みます。お父さん、どうぞ、そこで、肉に負けることがないように、かまけることがないように、助けてください。あなたが願っておられる事柄を、本当に追求し続けていけますように。あなたが私のことを愛してくださっていること、私を許してくださっていること、恵みを施してくださっていること、あなたがしてくださった一つ一つのことを思い起こして、あなたがこれほどまでに良くしてくださったから、私もあなたを愛したいという思いで、あなたに近づいていくことができますように、どうぞ、私を導いてください。お願いします。そして、本当に祈りを持って日常生活を送り、あなたの、御心が私の人生に、もっともっと実現するようにしてください。私の毎日の生活の中で、あなたの、ことを思い巡らし、あなたの考えを、あなたの御心を考慮に入れて、自分の日常生活を送っていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。失う人を強めて、よりあなたが願っておることを、キャッチすることができるように、私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。